それでは休憩前に引き続き会議を開きます。日程第1、一般質問を続けます。7番加藤修造議員。
議長、
7番加藤修造議員。はい、
健康で安心して暮らせる町にということで、午前中はですね、議員の皆さん、1時間コースということで皆さん熱弁を振るっていただきましたが、私はちょっとペースを早めて、ショートタイムでいきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。昨年6月議会で胃がん発生を抑制するためにピロリ菌感染検査、ピロリ菌、除去費用の助成について質問しました。答弁では当庁規模で行うには検診の検査方法や医療機関との連携などいろいろな調整をやってある一定の基準を定める必要があり、出雲崎町規模でやるには現段階では難しいとのことでした。しかし日々医療の考え方や検査方法も変わってきている中、ピロリ菌の感染、ピロリ菌除菌についても着眼点を変えて質問したいと思います。さて当庁も毎年春になると住民検診が行われ、胃がん、大腸がん、子宮がん検診や胸部レントゲン検査等々が行われます。私も先週ふれあいの里でがん検診を受診しましたが、検診には多くの方が来られていましたが、保健福祉課の皆さん、それに、関わっている方々が受付から、次の場所へ場所を迷わないよう、笑顔で当然親切に対応していただきました。こういう、そして結果的には私もスムーズに検診することができました。今後もこのような気分のいい対応を継続していただくことを、お願いしたいと思います。当庁の、町国民健康保険加入者には心電図、眼底検査とも受けられる、プラチナ検診、ミニドクというのを実施して町民の健康向上維持の指導、がんの早期発見、早期治療を促しており、私も昨年検診の結果では標準体重オーバー、メタボリックで保健福祉課より改善指導を受けました。中高年の肥満の要因としては食事の早食い、食後のすぐ横になる運動不足等々の改善指導を受け、食事時の咀嚼回数を多くすることを意識したり、軽いウォーキングを30分程度毎日続けた結果、今年の検診では目標体重をほぼクリアし、メタボも解消しました。これからも今以上に生活習慣の改善指導をしていただき、町民一人が一人でも多く健康でいられるよう、保健福祉課事業の推進をお願いしたいと思います。また胃がんの発症原因となりうるピロリ菌は慢性胃炎を引き起こし、胃潰瘍や胃がんの原因となりうることはたびたびテレビで放映されております。昨年も、言いましたが、平成25年2月厚生省がヘリコバクター感染胃炎、いわゆるピロリ菌感染胃炎でも検査治療を保険で適用できる通達があり、私も人間ドックでピロリ菌感染検査をした結果、陽性でピロリ菌除菌治療を保険を適用して除菌することができ、胃がんの発症原因の一つを解消することができました。町の資料の主要死因別死亡状況では悪性新生物、いわゆるがんがトップであり、がんの早期発見のためにもがん検診の受診率のアップを図らなくてはなりません。ちなみに当庁のがん検診の受診率は資料から見ると、おおむね肺がんが 30% 台、その他は10から20数パーセントと低いのではないかと思っておりますが、保健福祉課長、現状各種がん検診の受診率はどのように推移しているか伺います。
ね、町長なんだ、
はい、町長、 現状各種がん検診の受診率はどのようになっているか、推移を伺います。
町長。
すいません、
加藤議員さんのがん検診受診率の向上についてもよく考えて、まあ、受診率大体加藤議員さんも自らですね、まあ、どういう状況か把握されているその通りでございまして、まあ、実際の出雲崎町はですね、もう肺がん検診を除いてはですね、県平均を下回っているというのが、まあ、事実でございます。まあ、ここ数年の受診率の傾向はですね、乳がん、子宮がん、デジタルがん検診でやや増加しておりますが、胃がん、大腸がん検診はほぼ横ばい、肺がん検診は減少しておるというのが実態でございます。また県全体の人事といかしますと、今申し上げましたようにですね、肺がんの検診以外は県の受診率を下回っておるというのが実態でございます。がんは診断と治療が多く進歩してですね、早期発見、早期治療によりまして死亡数が、まあ、減少されることができますが、早期発見にはですね、がん検診受診率の向上、これはもう極めて重要なですね、要因でございますが、本庁についてはですね、検診について普及啓発や無料クーポン券の発行とか、あるいは電話訪問等による個別受診推奨及び再度の勧奨などですね、受診率の向上を目指しているところでございますが、また受験しやすい環境の提供としまして、特定検診とがん検診を同日に実施する総合型ですね、検診を実施しております。年々希望者も増えていますがですね、今後も引き続きやはり普及啓発、的確な受診勧奨等によりまして受診率の向上を図ってまいりたいと思いますので、よろしくご理解を願います。
7番加藤修造議員。
はい、現状は横ばいということですけれども、上がらない要因、これらについて2、3お伺いしたんですが、その要因はどんなものがあるんでしょうか。
町長。
まあそうですね、やっぱり人間ドック、まず基本的なところは、まあ、人間ドックから始まりましてね、まあ私たちもその受精率も人間ドックにおきましては県下トップのですね、2万7000円というですね、補助金を出しております。まあ、そういう中にですね、やっぱり加藤議員さんのおっしゃるようにですね、やっぱりせっかくのこのように精をなした以上は、まあ、健康でですね、いわゆる健康寿命、これを伸ばすためにですね、病気にならないようにということで、私も、まあ、腎臓関係とかですね、いろいろな関係につきましても、まあ、全力を挙げてですね、町民の健康を守るということで、まあ、PR をしたりですね、いろんな面で、まあ、頑張ってるんですが、なかなかですね、皆さんから、まあ、ご理解をいただいていないと。まあ、ただし今加藤議員さんがおっしゃるように自ら検証されてですね、もう早期に発見をしてですね、早期に治療に入ったということによって、まあ、今完治して頑張っておられる方がたくさんございますので、今度やっぱり私はね、そういう早期にこういうその検証を受けて、まあ、発見が早かったことによってですね、いかに今日元気でおられるかというような体験的なですね、町民の声というものをですね、やっぱり皆さん、我々が受けなさい受けなさいだってね、もうやるまで引っ張ってくるわけにいかないんですわね。まあ、そういう意味でやっぱり自らがやっぱり自分の健康を守るために何をしなければならないかということを考えてもらわないとね、我々はもう全力を挙げて一つ皆さんから受けてもらいたいということで、まあ、やってるんですが、まあ、やっぱり行政が声を高らかに、またいろいろですね、手法を凝らしてもなかなか皆さんのご理解いただけない。実際にやっぱり私たちもそうですね、皆さんも、まあ、いろいろな、まあ、ラジオ、テレビ、まあ、いろいろその新聞市場で、まあ、あれですね、課題航空もあるんでしょうか、こうすれば、まあ、あれは治りますよねといえば、やっぱ飛びついてそれにですね、やっぱり試してみようかというような気持ちなんですよね。だからやっぱりそういう実践体験というものを、それには必ずですね、まあ、私も太っていますが、太った皆さんがね、メタポがもうすっかり薬を飲んだら治ったなんて、また2つこう並べて、もうそうせや我々も取り組んでみようかなっていうことなんですよ。まあ、そういう意味のね、新しい一つ啓蒙活動というのを進めていかなければならないかと思ってますが、また地位を出しながらですね、 一人でも多くの皆さんから検診を受けるようにしたいとしていただきたいと、いただくべく頑張ってまいりたいと思います。
7番加藤修造議
員。議長7番、今町長の話ありましたけども、例えば平成21年から23年度の一応、検診状況、受給率等を見ますと、ほとんど、まあ、先ほど言ったように平行状態で、いい結果も出てないし悪いことも出てないという状況ですけども、まあ、この中で保健福祉事業も含めてなんですが、まあ、企業で言うならばこれを目標を持ってやるんであればプランドゥチェックアクションということを再三繰り返した上で問題点を出していくというやり方で対応していると思います。その中には問題点として特性要因があったりして、その中で問題がこれがあったこれがあった、もう人と一対一で話し合っていかなければいけないんだというようなこともいろいろ要素はあると思いますけど、その中でそういうプランドゥチェックアクションの一回はダメだった、じゃあ次のプランをどうやってやっていくんだと、これも方法の着眼点が違ってたんだと、じゃあ今後はこういう着眼点で行ってみようというような何かが私は期待したかったんですよ。そういうような形でやっていくと。で、町長も言われたようにですね、最終的には個人の問題です。ですがやっぱり健康診断を受けて自分の現状況がどのようになっているかということを理解した上で個人がコントロールする、これがやっぱり必要ではないかと思ってるんですよ。その辺をもう一回ですね、見直し見直し見直しとやっていって、少しでも数字が上がるような形で対応していくというふうな形を進めていただけたらどうかと思っているんですが、いかがでしょうか。
町長。
私はね、なぜこの検診率が上がらないかということは、人間臆病なんですね。さて検診を受けたときに結果がどうなるのか、いや、おっかなくてこんな結果がね、悪い結果を決めるよりも、まあ今なんともないんだからね、受けない、これが最大の原因だと思うんですよ。だから私が言うようにね、しかし健康だと思ってもね、健康だと思っても早期に受診したことによって全く自覚症状はなかったが発見をされて、今こうして元気でね、もう完治しているんだというような町民の声をね伝えなきゃならない。私は原因はね、もう絶対的に臆病なんですよ。そういう人はいかに啓蒙したってね、いや俺は受診してね、もし肺がんだとかね、胃がんないとおっかないから俺は受けないという人が大体多いんじゃないかと私は思うんですよ。そうじゃないんですね。やっぱ私たちとしてはね、もうそれに対しては相当補助金も出してるんですけど、お金じゃないの。やっぱ町民から健康で元気を暮らしてもらいたいってのです。だから町民自らがね、そういう認識を持たなきゃダメなんですよ。ね、三年目にね、もうまを水辺についていって水を飲ませるわけにはいかないの。だから親切丁寧に、まあ、加藤さんおっしゃったようにね、実習に行けばね、まあ本当にあんまり心配しないで、まあうちの職員がね優しく対応して気持ちよく受診されるというような体制をできてんですよね。だからやっぱり私は町民の皆さんが自覚しなく、町民が臆病ですよ、これ受けない人。私はそうじゃないかと思うんですよ、ね、もし結果が悪ければ、まあ、俺はどうしようかというような恐怖心で受けない、もうこれはどうにもない。だからこんな数字なんですよね。どう啓蒙してもなかなか受けない、受けなさいよと、受けてください、何回声を出してもできない。だからそういう実践体的な体験的な談をしっかりと町民に知らせる、現実を知らせることによって皆さんが、おそうか、お世話周りも起きてみようかと、まあ、いよいよ悪い気が出るのを早く見つければ大丈夫だなというような、そういうことを私はやっぱり町民の皆さんが理解してもらわなきゃいけないんじゃないかということを申し上げたところでございます。
7番加藤修造議員。
はい、議長7番町長言われる通りだと思いますので、やはり、町としてもですね、健康意識、これをやっぱり諦めずにですね、皆さんに啓発していくということで、少しでも数字を上げていくということを取っていっていただきたいと思います。厚生労働省ではですね、平成24年6月に閣議決定された新しい、基本計画においても、がん検診の受診率を5年以内に 50%、胃、肺、大腸は当面 40% 達成をすることを目標として、毎年10月にがん検診受診率を 50% に向けたキャンペーンを、キャンペーン月間として普及啓発、イベント開催等を行っていますが、当庁でも、当庁資料でも平成26年度までにですね、一応 40% 台、 ということを目標にしておりますが、この辺についてですね、具体的に、達成率が半分もいかないとなるとやっぱり問題かなと思うんですよ。ですから少しでも今の数字でいうとあんまり改善が見られない、その中で目標率ここから一気に、26年度40数パーセントというなってますけども、ここに到達するには難しいと思いますけども、少しでも上がるようなワンステップを上げたなんか啓発に対するアイデアとか、何かがん検診の向上に向けてですね、目標達成どこまでいくかということを具体的に 1,2,3 お聞かせ願いたいと思います。はい、より具体的にショートカットでよろしいですけども、短く、
はい、保健福祉課長、
はい、内容が実務に関わることでございますので、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。基本的には先ほど町長がご答弁申し上げたとおりでございます。それに加えまして、がんといいますのは部位によりまして極めてその自覚症状がないというのが住民の皆さんのいわゆるがん検診に対する関心度が低いということで大きな要因というふうに思われております。町の方といたしましても、これは直接お話ししてやるのが一番効果的ですので、特に若年といいますというのは比較的若い働き盛りの年代の方を中心に再度訪問、再度訪問というふうな形で直接やっていて、数としては少ないんですけども、確実な成果を上げているという実績はございます。合わせまして、先ほど町長の方も話のございました、いわゆる1日で、全てのがん検診が終了する、しかも集団検診で終了することができるというふうな検診を始めて2年経ちまして、おかげさまで、こちらの方は希望者の方も増えてきておりまして、少しずつではございますが、数字上、0コンマの世界で、上がっているという状況で、これからも精進したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
7番加藤修造議員、
はい、議長
7番加藤修造議員。
今保健福祉課課長より、お話ありましたようにですね、微々たるもんかもしれませんけども、諦めずにですね、目標をとりあえず掲げてあるわけですから、少しでも上がったと、今後も上がるということで、先ほどのテーマもいろいろミニドックとかやりながら、笑顔で気持ちよくね、検診を受けれる体制をとって、少しでも上がっているということですので、私もそのようにやっててもらえればというふうに思っています。さて、今までは、がんのですね、そうやって、症状がないから死のものという話でありましたけれども、全国がん死亡で、胃がんは肺がんに次ぎ2番目と多く、罹患数は胃がんがトップであり、受診率を向上し、早期発見、早期治療に努めなくてはなりません。胃がんの原因のほとんどがピロリ菌感染から慢性胃炎、そして胃がんへとなっていくことは分かってきた中、ピロリ菌を除去することで胃がん発生率を低くすることができるとされています。現状の胃がん検診は、胃がんの発症後の早期発見であり、毎年、受診が必要であります。そこで近年、胃がんになりやすさを検査するピロリ菌感染と胃粘膜の萎縮、ペプシノゲン検査を血液検査で行う、いわゆる ABC 検査を新たに行う自治体も出てきました。ABC 検診と呼ばれる検診は、胃がんになりやすさを ABC で E 群に区別し、判断するもので、胃がんリスク検診であるため、1回の検査で、その後、自分の受けるべき治療の方向が分かり、例えばピロリ菌感染がない、それから、先ほどの、胃粘膜の萎縮がない、という正常な胃の方は、不要な胃の検査を控え、約5年ぐらいに1回程度の血液検査で済み、ピロリ菌感染者については、まずピロリ菌を除去して定期的胃検査をすることで、胃がんの、高危険度群に対し、発症リスクの軽減としては、まずピロリ菌を除菌し、その後の胃検査を より重点的に進める方法で、県内では本年初めて長岡市が取り組み、胃がんリスク低減と早期発見につなげ、胃がんゼロの町を目指し、40歳以上の検診対象者には、助成クーポンが配布され、1200円で検診ができ、また40歳以上の非対象者は4100円の個人負担で検診ができるようにしました。また費用面に見ても、ABC 検診は X 線の半分程度で済み、費用対効果の面からも有効で、胃がんの罹患率の減少も期待でき、胃がん治療の大幅な削減にも貢献できると思います。当庁においても、胃がんになりやすい状態かどうかを見る胃がんリスク検診、ABC 検診ですが、これを取り組む考えがあるのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。町長。
町長。はい、
今加藤議員さんがおっしゃったように、長岡市と津幡市がね、まあ、実施しているわけでございますが、まあ、私もこの具体的なシステムとですね、今私の方で答弁いたすことはですね、これをまあ本庁で実施する場合には、この検診が県のガイドラインに位置づけをされていないということ、そしてですね、検診後のフォローする体制は本庁と医療機関とで個別に協議しなければなりません。本庁の医療権益は長岡、柏駅、津幡市などにわたっておりますので、関係する医師会の理解とですね、協力はまあ可決ということになっております。こういう一つのですね、大きなまあ要因がありますので、今後先制的に実施している自治体の状況を調査するなど総合的に検討をしたいと思いますが、当面特にですね、現在の胃がん検診の受診率向上と精密検査に受診者ゼロを目指して、まあ、先ほどのお話もございましたですね、的確な受診勧奨に力をまず入れていきたいというようには思っております。確かにリスク、これはですね、胃がんかどうかの問題なくて、リスクを回避するためのですね、ペルリキン ABC 検診ということでございますので、まあ、そのこととですね、いわゆるその我々がガイドラインで定められている、まあ、7つのですね、検診、このいわゆる受診率にも、まあ、特にその中で胃がんですがね、まあ、先ほど来からいわゆるその検診等にもまた大きな因果関係も出てこようかなと思っておりますので、その件の兼ね合いもですね、ちょっとまた検討しなければなんじゃなかろうかと、まあ、私なりに今考えているんですが、また今申し上げましたようなことの中でですね、長岡つまりでやってるわけでございますので、実態をですね、把握をしながら、まあ、医師会との、まあ、関係、協力関係を築けるかどうかということも含めて検討してまいりたいというふうに思っています。
7番加藤修造議員。
議長、7番。
7番加藤修造議員。
まあ、町長言われましたようにですね、長岡、柏崎、出巻と、まあ、医療機関との連携、まあ、この辺がいろいろある中、まあ、前向きにちょっと僕の理解の仕方では、まあ、町長の方前向きの方と状況を見ながらということで進められるということですけれども、やはり我々も通常検診を受けたときには血液検査で、例えば血液検査の結果、いや肝臓のガンマ GTR だとか、いろんな形で、検査結果が出てきます。あれについても、じゃあそれが多いから肝臓がんだとか肝臓がんになるとかじゃなくて、これも同じことで、こういうような形であったらあなた酒の量をちょっと注意した方がいいですよ、これを注意した方がいいですよというような形で出る形で、これらもできるだけそういう形にやって未然に防ぐと。今の形はやはり、健康診断に行って、まあ、バリウム飲んだり胃カメラ飲んだりって、見つけると、がんを見つけるという形ですけれども、ここから一歩進んで、今長岡市もそうですけれども、一歩進んで今度は ならないとこなりそうな、なるから気をつけなさいよというような形で、通常 の血液検査をやるような形で一歩前進んでいって、なってからの対応じゃなく、なる前でということも頭に置いた中で、町としても 近隣の市町村とのその辺の連携状態を見た、それから、まあ、長岡市の、結果を見ながら、前向きに進んでいってもらいたいというふうに思ってますが、いかがでしょうか。
町長。
まあ、加藤議員さんのおっしゃるようにですね、胃がん関係につきましてもやっぱりリスクをまず回避するということが基本の、前提になることと思いますので、まあ、その件をですね、一つ進めてまいりたいと思いますが、まあ、近くでやっぱりそういうプロリキンの、ね、検査をして良くしたという実態、実例も聞いていますがね、まあ、そうすることによって確かに安心もしておられるし、また危険であれば、まあ、いろいろな食べ物などいろいろなものについて気をつけるわけでございますので、まあ、その件は一つまた今加藤議員さんおっしゃるようにね、まあ、医療機関との関係とまた町民の皆さんにどういうような形で、まあ、理解を求めるか、ただしペル ABC 検査、こういう検診ってこういうものがありますよ、こういうことがあるんですよ、皆さん、これは町が選んで個人的に受けたいということになれば、どこ医療機関といっても受けられるわけですからね、ただそれに対する町が助成をどうするかということは今後の問題としても、まあ、こういうその ABC 検診、それによってリスク回避も大きいんですよというような PR もね、町としてする必要があるんじゃないかなと。これやってるか、まあ、やってない、まあ、やってないようですが、こういうようなことも今、前向きに一つ検討するし、まあ、町民各位もやっぱりそういう形の中で検診を受けるようになればどうだかという呼びかけもする必要があるかなと思っています。
7番加藤修造議員。
7番
加藤修造議員、
ぜひですね、こういう検診があるということをですね、皆さんに町民に伝えて、じゃあ俺何もないけども受けてみようとかいう人が一人でも増えるような形を取ってもらうように啓発してもらいたいというふうに思っています。次にですね、各種がん検診脳ドックの助成ということで、脳ドック助成事業は平成28年をもって終了ということですが、当庁の 脳血管疾患は主要、死因別死亡のトップグループにあり、脳血管疾患は悪性新生物、心疾患と並び三大生活習慣病と呼ばれております。主な原因としては、喫煙、肥満、高血圧等で、当庁は食生活で塩分の取りすぎや過食などの生活習慣の改善指導を強化しており、これらの疾患予防に努めていますが、脳ドックの助成継続は脳血管疾患が死亡原因、死因別死亡の上位にある状況では継続は必要ではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。
町長。
脳ドックにつきましてもですね、助成をしている市町村は 1,2,3,4,5,6 市町村あるんですが、まあ、出雲だけ今まで飛び抜けてですね、まあ、3万というね、まあ、大きな助成をして県下でまあトップクラスですが、やってですね、受診を促してまいっているわけでございますが、まあ率直に申し上げましてですね、国交財政をまず考えていますと、まあ、加入者の年齢構成が高くなってまいりましてですね、また保険料負担能力が低い方々の割合が高いことなどからですね、医療費水準が非常に高くなってまいりまして、まあ、財政基盤も弱いなどの構造的な問題を書いておることが、まあ、事実、これもですね、皆さんもご承知のとおりでございますが、まあ国の社会保障改革国民会議からは平成29年度目途といたしまして、国交財政運営の都道府県下の方針がまあ示されているというところでございます。このような中で、本庁の国交財政もですね、医療費給付はまあ増加傾向にありまして、毎年ですね、保険料をまあ引き上げなければならないと。という実態からですね、不足する財源を基金からの繰り入れで賄ってまいっている状況です。このため町の国交運営準備金も平成20年度はまあ1億8000万余あったんですが、25年度末はですね6300万余となりまして、5年間で約1億2000万余減少したということになっております。また23年度は3000万円をですね、25年度は1000万円を一般会計から法定外で、まあ、繰り入れをしているというような国交財政の基盤安定を繰り入れをしながらですね、国交財政の運営を図ってまいったわけでございますが、 このような財政状況などで今後持続可能な事業を運営するためにはですね、町国庫運営協議会の意見とも伺いながら、医療費の適正化、保険事業の推進、保険税の付加課税、付加徴収税、徴収等々ですね、工事業全般にあたり検討いたしました。ノードックの助成につきましては、助成する市町村が先ほど申し上げました6市町村しかないこと、また1人当たりのですね、助成額は非常に高額となっておりまして、助成年度が少数に制限されていることから、平成24年度からは対象5歳ごとの節目年齢としまして、まあ、28年度をもって、まあ、助成を廃止するとしたものでございますが、国公事業につきましては、今後大きな制度改正が行われると思いますが、町として責任を持つ安定的かつ健全な運用が必要なことから、このようなですね、結果に至っておるということでございますので、まあ、その件もですね、非常に町も脳毒については先ほど申し上げますように高くない助成をして一人でも多くの皆さんから助成してもらいたいということで進めてまいってまいりましたが、まあ、限られた少人数の皆さんにですね、高額な助成をすることによって国庫全体のですね、財政基盤の運営がですね、まあ、危うくに基盤が非常に脆弱になってまいりますとですね、またいろいろ問題もあろうかと思いますし、また29年度、ね、このいわゆるその、国庫関係の財政、財政状況もですね、事業主体が県になるというようなことの準備段階も入ってますので、まあ、このような、まあ、結果に至っているということをご理解いただきたいと思います。
7番、加藤修造議員。
一応7番。
7番、加藤修造議員。
まあ、28年度、29年度のまた状況を見ながらということですけれども、まあ、29年度以降、またこういう話が出たら、6町村ですか、自治体でやってる中で、我が町も健康な町という中で、このままですね、我々のところはこういうようなことをやって、健康維持に努めてるんだということをアピールしていってもらいたいと思いますし、私たちもですね、昨年の出前議会で、こういう国民健康保険費のこういう費用がどんどん上がってきてるという中で、皆さん自分で風邪をひかないように予防してくださいと、皆さんも注意して、健康には十分注意して、できるだけ医者にかからない形でも取れるような健康になってください、そのためにはやっぱりいろいろ運動したり、また薬についてもジェネリックを利用してですね、そういうような体制で少しでも他のところに財政圧迫しない形で進めていって、皆さんで維持していきましょうというような話は、まあ、町の出前議会で我々もしたところなんですけれども、やはり、ギリギリ、財政が、ない中の中で、やはり少しでもいいことは続けていってもらいたいというのが私の本音でありまして、その辺を十分理解していただきたいというふうに思っています。
答弁は？
ですね、また他のがんについてなんですけれども、子宮頸がんや乳がんは他のがんと違い、若い世代に多いがんであり、大腸がんは近年、男女とも中高年に増えております、私の身近な知人も大腸がんの早期発見が遅れ、人工的な器具をつけなくてはならなくなりました。まあ、それ考えると当然仲間ですからすぐ自分のことというふうに思っちゃって非常に残念に思うとこなんですけども、これらのがんはですね、やはり再三言いますように早期発見、早期治療で治る可能性が高いため受診率が、まあ、今は町低いんですけども、これらのがんの検診の受診率を上げることが必要だと思いますし、先ほども言ったように正しい健康意識、それと普及啓発をしつこくやっぱり図っていく必要があると思います。そのための一つの案として、まあ、長岡市ばっかり言って申し訳ないんですが、その調べたのはそこしかないものですから、無料クーポン券を助成して、がんの受診率を上げていくような体制も取っておりますけれども、我が町においてもその辺、一つ考えてはいかがと思いますが、いかがでしょうか。
町長。
はい。
無料クーポン券の発行ということでございますが、当庁につきましてはですね、平成26年度がん検診推進事業実施要項に基づきまして、40、45、50、55、60歳の男性及び女性を対象にしまして、検診手帳及び検診無料クーポン券をですね、送付しまして、がん検診の受診促進を図る事業、毎年要項が制定される予算補助事業で、公共事業ではありませんが、補助率は2分の1以内ということでございますし、子宮頸がん乳がん検診、これは平成20年の働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要項に基づきまして、子宮頸がんにつきましては20歳の女性、乳がんにつきましては40歳の女性が対象となりまして、過去にクーポン券対象者で受診者の女性を含むその他はですね、大腸がんと同じ状況でクーポン券を行っています。他のがんの検診でのクーポン券の発行についてございますが、県内市町村はですね、国の実施要項に基づきました同じ内容で実施しておりまして、本庁もですね、独自で事業内の変更またはその他のがん検診での実施は検査機関及び医療機関との調整が必要となり、まあ、実務上大変厳しいというような状況の中でございます。いや、今申し上げたことはですね、町として、まあ、ちょっとこういうことをやってんだよということを参考に一つ申し上げたんですが、本来のですね、クーポン券、無料クーポン発行についてでございますが、現在無料クーポン券を発行している検診は子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診で、一定年齢の対象者に無料受診券と検診手帳を送付しまして、受診率の向上を図っていますと。国では全国のがん検診受診率 50% 以上に上げることを目標に、平成21年度から国交補助事業として実施しています。本庁でもこの補助事業を活用しまして、国県の施策と整合性となりながら、整合性を取りながらですね、引き続き効果的に実施していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。その中で今先ほど参考的にですね、前段申し上げたとおりでございますので、ご理解いただいております。
7番加藤修造議員。
じゃあ私のちょっと認識不足だったのかもしれませんけれども、子宮頸がんや、乳がん、大腸がんということについては、年齢飛び飛びの中で、無料クーポンを出しているという理解ということでよろしいわけですね。はい、その中でですね、私自身がその辺じゃあ勉強不足ということはありましたけれども、じゃあ皆さんのとこに先ほど言ったように啓発して、あ、俺はこの年になったからパーンと俺もよしこれを食らいついて受けようという人がいっぱい出るような形を取ってもらいたいと。例えば私なんかは脳ドックこれについては年齢別で分けていますので、あ、今回も引っかからなかったなと、その前引っかかってちょうどタイミング的に良かったんですけども、やはりその辺我々も狙っているところがあるんですよ。ですからもっと啓発していただいてですね、そういう無料クーポン券を出して、より皆さんが病気にならないような形、病気を早期発見早期しろということに今後も今以上に努めていただいて、結果的にはみんなが検診を受けて病気が少ない町になるということを目指していってもらいたいということで、私の質問を終わらせます。